真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のおばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では、対話を地域に広める活動をしています。地域にですね、ベンチを置いて、ついうっかりと、地域の人がこうすれ違わずにですね、何か話ができるような環境を作っていって、まあ、その子でですね、こうフィンランドのオープンダイアローグっていうね、まあ、40年ほど、歴史があるダイアローグ、まあ、対話って言ってもいいんですけどね、対話というとまたちょっと一般的には違うものだと僕は思っています。オープンダイアログ、これを広めようと活動しています。今月はですね、4週にわたって東美書房さんからナラティブとケア第15号というのがこの2月に、発売されまして、そちらがですね、精神科医の森川水明さんの編集で、オープンダイアローグの可能性を開く、この本のご紹介をしていきたいと思います。それでですね、この本なんですが、対話の街京都を目指す上行として、オープンダイアローグで開かれゆく地域というエッセイをですね、寄稿させていただいて、掲載させていただいてます。漢字としてはですね、まあ、私たちの活動からですね、オープンダイアローグを知らない人に知っていただいて、で、私以外にはね、専門家の方々、当事者の方々、いろんな方々がいろんな場面でオープンダイアローグを展開しておられます。その論文が載ってますので、まあ、私きっかけでね、オープンダイアローグ知らない人がこの本を手に取っていただけたらと思っております。そしてですね、この編集をされました精神科医の森川水明さんが、序章の中でね、この編集をされる、この本を出されるきっかけ、経緯ですね、その中の一文にですね、どうやらこの出版社の方、ね、方から、お願いということで、ナラティブとケアという雑誌、これの今年号ですね、15号について、編集をしてもらえないかというふうなお願いをされたくだりがありまして、その中にですね、こう書いてあります。まあ、いろいろ考えられたんでしょうね、どうしようか、お断りしようと正直なところ思いましたって書いてあるんですね。で、その理由としては、どの分野であっても私より優秀な人たちがいるから、やはり書けないなと思ったということです。ところがですね、仲間を集めてくれればと書いてありました。私より現場にいて葛藤し、不確かな世界でとどまり続けながら何かの答えを探そうとして、し続けている人たちが何人もいると、その人たちに声をかけることができるというふうに書いてあるんですね。嬉しいですね。仲間、オープンダイアローグを広めようとしている仲間として声をかけていただいて、原稿を書いてくださいっていうことを頼まれましたね。京都のね、片隅で始まったベンチの活動なんですけども、これは学術雑誌って言えばいいんですかね、そういうところに寄稿することができました。たくさん載ってます。僕以外にはね、専門的なことが載ってますので、ぜひお買い求めいただいて、気になった方は、もう本当にいろんな場面でね、皆さんが活躍されている、文章が載ってますので、手引きになるというか、それこそ可能性が開くですね、オープンダイアログというものが可能性が開いていく一冊になっています。私のエッセイですけども、まあ、題がオープンダイアログで開かれゆく地域とさせていただきました。正直言いまして、私のエッセイの中にはオープンダイアログがどういうものかというのは一切書いてません。私一般市民でございまして、医療の、現プロでも、福祉のプロでも何でもございません。一般ピープでございますのでね、もう、オープンダイアログがどういうものかというのは、私以外の、論文ですね、掲載されている、文章を読んでいただければ、事細かに、 書いてございますので、非常にこう手引きとしてもね、入門書としても、それから応用をさしていくときにも、非常にこう内容の濃い一冊となっておりますので、まあ、内容については、ぜひですね、他のところを参考にしてください。で、私はですね、書いてないんです。要するにオープンダイアログが何かっていうのは、そういうことは、まあ、書けない人間なので。ただですね、その置き弁っていうものを、この地域ですね、地域移行とか地域共生社会の実現とか、地域、生涯地域居住ですかね、なんか地域地域ってね、そういう言葉が聞こえてくる、でも本当に地域ってどうなってるのかなと思った時にですね、やっぱりみんなこうすれ違って生活してませんか。隣の人は何をしてるかわからないとかね、ご近所さんでもあまり喋ったことがないとか、まあ挨拶程度はするんだけれどもね、昔みたいにこう縁側に座ってお話をしたり、井戸端会議でね、いろんなこう悩み事がうっかり話せたりとかいうことなくなってるんじゃないかなと思いましたね。まあ、そうであれば、オープンダイアローグとか、まあ、リフレクティングプロセスとか、トーキングサークル、修復的対話とか、ユマニチュード、これは認知症対応ですね。まあ、そういうものを、なんていうんですかね、コピーペーストでやるんじゃなくってね、あのヒントを得て、まあ、何かの知恵をね、いただいて、それを生かした関係性が地域に広がれば、まあ、地域が変容するんじゃないかなと思って、まあ、やり出したわけです。まあ、実際に地域変容してしつつありますので、これはですね、ぜひ皆さんにも体験していただきたいと思いますね。何か知識として知ってるっていうことじゃなくってね、まあ、そういう中で置き弁というものが始まったということです。で、その置き弁はですね、当初はですね、誰も座らないんじゃないかなとかね、ゴミでやらされたりしませんかっていう人もいたんですけどもね、まあ、実際に置いてみるとですね、そういうことはなくってですね、非常に今まで、何か迷惑であったこともなくですね、まあ、子どもたちが集ったり、まあ本当に人と人がうっかり、それからね、地域の人もそうなんですけども、この置き弁訪ねて来てくださる方が増えたんですね、京都以外から。本当にね、でそういう方々と置き弁に座って、こういうことで地域が変容してますよっていうのを体験していただくです。でもその風景をね、また地域の方がご覧になってるんですね。で、それがこのエッセイの中でも書きましたけれども、李白が山を見るとき、山もまた李白を見ていると、ね、こういう言葉を、編み出してしまいました。で、この感覚でですね、人と人との認識の試合が広がっていけば、地域もですね、居場所がないとか居心地が悪いとかね、そういうことではなくって、こう住みやすい安心安全な人と人との関係性が育まれるようなことになっていくんじゃないかなと、まあ、そういうふうな感じでエッセイを書かせていただいてます。ぜひですね、皆さんも、これもちろんアマゾンでも買えますけどね、大きい書店行ったら売ってるかもしれませんね、ぜひですね、気になった方は、手に取って読んでみてください。オープンダイアログについてはさまざまな論文が載っております。よろしくお願いします。真夜中のオープンダイアログ、この番組は対話の街京都を目指す神業がお送りいたしました。
なんとも奇妙なひげをつけ、彼は僕